皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一です。
加藤真理子です。
直前にですね、海外から電話がかかってきてね、あなたは何々について未払いが生じていますって、ブチッもうね、やっぱり多すぎるよね。
そうですね、
電話もそうだしね、メールもそうだし、僕なんかもう全然相手にしないんだけども、はい、ちょっとね気の緩みがある人は誘われてね返答したりするんじゃないかな。ちょっと増えているんでですね、皆さんお気を付けいただきたいなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イスラエルとイスラム組織ハマスはパレスチナ自治区ガザでの戦闘停止で合意しました。イスラエル軍は停戦合意発表後も攻撃を続けており、80人近くが死亡した模様です。
まあ白票を踏む形の停戦合意じゃないでしょうかね。でそもそもですね、イスラエルは国家なんですけれども、ハマスってイスラム組織って表現されるようにですね、誰がトップでどのくらい下に対する統率力が効くのかっていうのは分からないわけじゃないですか。下の連中でもですね、自分が思ったことをしてしまう危険性もあるような組織なので、世界中がねこれを喜んだ、つまり停戦合意を喜んだ、それは分かります。だけどもまだまだ私はですね、この合意が言われているような第三段階まで走り切ることができるのかというのは怪しいし、中東情勢はですね、やっぱり何千年の歴史の中で今の危機があるわけで、管理するしかないと思ってるんですよね。その管理者は今誰になるのかわからない状況なので、残念ながらですよ、今後も危機は起きるというふうに見てますね。
アメリカのトランプ次期大統領は関税などの徴収を扱う対外歳入庁を就任日の今月20日に新設すると表明しました。日本の国税庁にあたる内国歳入庁と異なり、外国から徴収する業務を管轄すると説明しています。一方、アメリカの起業家イーロン・マスク、アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス、メタ創業者のマーク・ザッカーバーグの3氏がトランプ次期大統領の就任式に出席することが分かりました。トランプ次期大統領との関係強化を図ります。
いよいよ来週の月曜日就任式が迫ってきているので、今週のポイントの1でですね、トランプ米大統領就任後の世界を展望するので、そこで取り上げたいなというふうに思います。
韓国のユン・ソンニョル大統領による非常戒厳宣言をめぐり、内乱容疑などで捜査している独立捜査機関高官犯罪捜査庁と警察の合同捜査本部は1000人を超える捜査員を動員してユン大統領を拘束し、裁判所に逮捕状を請求しました。現職大統領の拘束は韓国の憲政史上初めてです。
日本の時代劇でいう大捕物だなというふうに思いましたね。1000人の捜査員ってね、尋常じゃないですよね。捕物だけじゃなくて、今の韓国が置かれている状況っていうのは本当にですね、直近のニュースでは与党国民の力の方がですね、支持率は上がっちゃったっていうことですよね。つい最近まで支持率が二十何パーセントとか言っていたのに、あっという間に上がるというね、変化の激しい国だなと。民主主義がワークしているように見えるのはいいことなんだけれども、ちょっと触れすぎじゃないかな、あの国はと。 でまたどこにその振れ張りが落ちるかわからないじゃないですか。相当不安定だなというふうに思いますね。
中国の昨年1年間の貿易黒字は9921億ドル、およそ155兆円と、おととしから 21% 増えて過去最大となりました。中国では景気が減速し、内需の不振が続いており、過剰生産により国内で溢れた製品を安値で海外に出荷しています。アメリカや EU が中国製 EV に追加の関税を課すなど、貿易摩擦が激しくなっています。
輸出代理の、ね、中国経済なので、今週はですね、中国の去年の成長率っていうのが発表になって 5% ということで、あ、 5% 達成したんだなという一方でですね、その前の年の 5.2% から落ちてるわけですね。今年最初の放送を聞きになった方は、カリュウさんがですね、人民元の切り下げの話が中国国内であるんだということを語っていたのを思い出していただければいいんですけれども、1ドル 8.5 になるとですね、中国の輸出がそこだけでは増える。ただし20日にですね、トランプ大統領が中国に対して何パーセントの関税を課すのか、その対象がどんな商品になるのかによってまた違ってきますから、中国経済は相変わらずですね、不安定だなということだと思います。
アメリカの昨年12月の消費者物価指数は、総合指数が1年前と比べて 2.9% 上昇し、3ヶ月連続で上昇の勢いが加速する一方、エネルギーと食品を除くコア指数は 3.2% と、市場予想の 3.3% を下回りました。市場はアメリカのインフレが再加速するという悲観シナリオの回避を示す内容と受け止めています。
悲観シナリオの回避を示すんだけれども、じゃあ楽観できるかというと、そうではないということですよね。だからまあ今のマーケットの考え方としては、2回はあるだろうと思われていた利下げが今年ね、1回になるかゼロかなというところに来て、それがまたまあもしかしたらあるかもしれないと、これもトランプの関税次第だということになると思います。で、私はですね、まあ危険性としては、下げる前に上げなきゃいけなくなるようなね、事態があるのかなというふうに思ってますよね。
日銀の植田総裁は、全国地方銀行協会が開いた新年の集いで、来週開催する金融政策決定会合で、利上げを行うかどうか議論して判断する。経済、物価情勢の改善が進んでいくのであれば、日銀としては、それに応じて政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくと表明しました。
昨日までの話で言うと、副総裁がまずですね、来週は利上げ検討するんだと言ってですね、あ、そうかと思っていたらですね、総裁が2日連続してですね、来週には利上げを検討するって言ったっていうのはですね、利上げするんでしょう、腹決めてるように思いました。問題はその後ですよね。トランプ関税も上がるしということを見ながらやってるんだと思いますけれども、実質賃金なんかがやっぱり日本はまたマイナスになってきているんで、日本経済どのくらい耐えられるのかなという感じはしてますね。
2024年の訪日外国人による消費額は8兆1395億円、外国人客数は3686万9900人と、いずれも過去最高でした。円安効果が加わり、国内のアパレル業界の市場規模並みの消費額です。一方、京都市は宿泊者に1泊あたり200円から1000円を課している宿泊税の最高額を1万円に引き上げる方針を発表しました。宿泊税収は現行の倍以上のおよそ126億円になる見通しで、交通インフラの整備などを進めます。
この問題についてはですね、興味深いのでポイントの3で取り上げたいなというふうに思います。
文章などのコンテンツ配信サイトを運営するノートは、アメリカのグーグルと資本業務提携すると発表しました。グーグルがノートの第三者割当増資を引き受け、発行済み株式総数の 6.01% を取得します。総額4億8900万円を調達し、運営するサイトで生成 AI を活用した機能の開発などに投じます。ノートには日本経済新聞社が出資しています。
Google にとってみればですね、4億8900万円というのはそれほど大きな投資ではないんだけれども、面白い動きだなと思っているし、多分 Google の考える先には日本経済新聞が持っているコンテンツをですね取り入れられないかということもあるんだと思います。これはまあ推測以外の何者でもないんですけれども、そういう展望があるんじゃないかなというふうに思います。で、私はあのノートに日本経済新聞社が出資しているって今日初めて知ったので、あ、そうなのかと。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはトランプ氏が20日にアメリカの大統領に就任します。就任後の世界、どう展望されますか？
なかなか展望が難しいですよね。まず第一にね、20日に彼が何を言うかというのは非常に重要なことであって、はい、まあいろいろもう彼の頭の中では決まっているのかもしれないけれども、我々にとってはまだわからないことがいっぱいあるわけじゃないですか。はい、まず第一にね、非常事態宣言を宣言するかどうか。つまり、各国一律に関税を課すためには非常権限を使わなきゃいけなくて、そのためにはですね、一種の非常事態宣言を出さなきゃいけないとこう言われていてですね、これ CNN が報道してるんですけれども、20日にそれを言うんじゃないかという話があります。次にですね、じゃあ関税を各国に対して課すということについて、どのくらいのディメンションを念頭において、どのくらいの幅でやるのかということがありますよね。各国別でどういう対処をするのかということもあると思います。例えば中国に対しては 60% という話があったんだけれども、本当にそうするのか、つまり交渉に一回入った上で下げていく方向を示すのか、じゃあ日本に対してどうするのか、いろいろ考えていて、それ20日までですね、表に出てこないわけですよ。あと興味があるのはですね、国際機関のいくつから脱退するんだろうということですよね。WHO も含めて、パリ協定もそうなんだけれども、離脱と言い出すんだと思うんです。とにかく今まで彼はですね、就任初日は独裁者になるんだとこう言っていたので、でも初日だけだよとこう言ってるわけですよね。やっぱり今週非常に興味深かったのは、やっぱり20日が近づくと、マーケットが緊張してるのがわかるんですよ。つまりね、彼が何するかわかんない。関税を本当に引き上げたら、アメリカの金利上がるんじゃないかと見ているわけですね。二つの物価指数があんまり強くなかったんで、今アメリカの金利 4.6% まで下がってきてるんだけども、指標10年債でね。はい、で、今夜またどうか動くかわからないんだけれども、そうするとですね、例えば買うにしても買えない、売るにしても売れない、はい、とにかくポジションをゼロに近づけておこうと。ベーシックなところに近づけておこうという動きが今週の後半のマーケットだったと思うんですね。日本でも同じことです。20日からトランプさんが大統領になりますということでですね、わかんないですよ。いろいろあるからね。でもね、彼がビジネスマンであることを考えれば、そんなに株をドスンと落とすようなことはするわけないなという気もするし、
はい、
でも最後の4年間だから何をするんだろうなという緊張感はね、しばらくマーケットに漂うのかなというふうに思います。でね、トランプを嫌いな人はいっぱいいるんだけれども、例えば今回のね、ガザをめぐる和平提案についても、バイデンさんは去年の5月から俺はあの案あったんだってこう言ってるんだけども、じゃあ最後になんで合意に至ったかというのをいろいろな報道機関が出してるんだけど、やっぱりトランプがイスラエルを脅したからだっていうのがですね、大きなファクターだというのが私は当たっていると思います。もちろんトランプはイスラエルのネタニヤフを脅しただけじゃなくて、中東にですね、大惨事が起こると言ってエジプトもビビったし、イランもビビったということで、ハマスもですね、まあこれだけ戦力が落ちてきた中で、トランプの出方を見ようと思ってですね、19日からですよ。トランプの就任前日から60日間の和平がスタートするわけです。トランプがどう出るかなと思って見ながら少し走るんでしょうね。 でも、そのうちまた中東危機っていうのは起きるんだろうと思うんです。で、その時にトランプがどういうふうに行うのか。一般的にはトランプ効果とか言われているんだけれども、本当にそれが長持ちするものなのかどうなのかっていうのが、私にとって大きな関心項目ですよね。で、トランプ効果って言うんだったら、ウクライナの戦争なんか俺が大統領だったら起こるべきじゃなかったとこをずっと言っていて、まあそれは一面ついてるんですよ。やっぱりアフガニスタンの惨事がですね、プーチンに冒険してもいいかなっていう気にさせたというのが私の見方なので、でも俺がやったら1日で終わりにするって言っていたのはですね、どうも6ヶ月ぐらいかかりそうだっていうことで交代してるわけですよね。で、プーチンもそんなにトランプに手柄立ててもらっても困るなと思ってるはずなので、ロシアの株価の動きなんか見てても、ルーブルの動き見てても弱くなってきているなと、プーチンもそろそろ限界かなと踏ん張るのもね、という気はするんだけれども、なんかどんでん返ししてくる可能性もあるし、それに対してトランプがどう対応するかということもあると思うんですよね。で、そういう意味で言うならば、不安がいっぱいのトランプの船出ということなんだろうけれども、やっぱり、忘れちゃならないのは、トランプってのはビジネスマンなんですよ、基本的にはね。だから高めの球投げて、まあ不動産業者がよくやることなんだけど、50億のビルがあったら70億で売ってやるよって言い始めて、そこからスタートして交渉すると。第1期目の関税なんかは完全にそんなところがあったので、それほど心配することもないのかなと。で、株価はね、トランプが当選した時にボーンと上げて、もう最初に値段取っちゃったんで、今は低迷してるんですけれども、トランプの政策がつまびらかになる中で、閣僚が次々と承認されているんで、どういう動きになるのかなと。不適任者は何人かいますよね。まあ、ああいうのはだから途中で排除されたりしていくんでしょうけれども、はい、私は英語で言う、後者3オプティミスティックというやつでね、まあ、慎重ながら楽観的に彼の次の4年間を見ていこうかなというふうに思ってますね。
次は来週23日24日に日銀の金融政策決定会合が行われます。アメリカの FOMC も再来週ありますけれども、金融政策の見通しとマーケットについて解説していただきます。
多分日銀は副総裁、総裁、総裁と来週の金融政策決定会合では利上げを検討しますよと言っているんですね。
はい。
検討しますよってのはまあその通り受け取れば検討するわけだから、それは利上げしないケースもあるんだけれども、あの言いっぷりを聞いていると、
はい、
ほぼほぼ確信してね、利上げに向かっているんではないかなというふうに思います。もうワンノッチっていうのをね、言ってたんだけれども、もうそろそろ待てないなというのが、日銀の今の人たちの考え方なのかな。逆にこれ上げなかったらマーケットはですね、それは一体何なんだということになって、金融政策決定会合の記者会見でですね、あれだけ警告して やらなかったのは何なのかっていう話になるんだと思うんですよね。だから日銀は利上げするんでしょう。でも利上げしてもね、
はい、
ほとんどマーケット売り込んじゃって、長期金利は 1.20 ぐらいまで上がってきてるんですよ。はい、で、その前は 1.0 とかなんで、もう長期金利は 0.25% の利上げ織り込んでるんですよね。で、そうすると、その段階でも円が少し高くなったんだけれども、それはトランプがドル高に対して何言うかわからないっていうのもあって、ドルが調整した面もあると思うんですよね。で、今週ね、つらつらと考えてて、これは面白いなと思ったのは、はい、日銀の利上げって周回遅れで、他の国がみんな利下げしてる時にですね、遅れてじゃねえのとこう言われていたんだけれども、考えてみるとね、ヨーロッパでもやっぱり利下げはもうそろそろ打ち止めかなというふうになってきて、で、もう一つはアメリカもですね、去年の末の段階では2025年は利下げが2回とこう言われてたんだけれども、FOMC のナブシローね。だけども、やっぱりね、インフレがね、根強いんですよ。で、今日本では野菜の高騰とかいろいろあるじゃないですか。はい、で、世界的にカカオ豆とかね、いろいろなその農産物が値上がりしていて、やっぱり異常気象がもたらす物価上昇圧力っていうのは世界経済にじわり効いてくる可能性があるなと思ってるんですよね。で、温暖化が進むと、冷やすために燃料が余計に必要になるということもあって、原油価格なかなか下がらない。今週はね、長野県でガソリンが1リッターあたり200円になったってこういう報道があって、そうするとね、私はね、日本利上げするじゃないですか、はい、多分ね来週でも世界の国も案外日本を先頭にして 利上げに向かう危険性さえ出てきたなというのが私の今の感覚なんですよ。かつね、これ発言ならなきゃわからないんだけれども、トランプがどういう形で輸入関税課すかにもよりますよね。輸入関税課すってことはアメリカの物価が上がるってことじゃないですか。課された方は報復で関税課すから、例えば中国が 60% の関税課されたら、対応としてですね、アメリカからの製品に何パーセントか関税かけたりするわけですよね。関税のかけっこのリスクっていうのはトランプも考えていると思うんで、そんなに大幅にはならないけども、でも関税をあちゃこちゃで上げるってことはですね、物価上昇圧力が関税の面でも生じてくると。だから地球温暖化と関税戦争の二つによって、世界的に物価上昇圧力がかかるのかなというふうに思っていて、はい、そういう意味では周回遅れだった日本が実は先頭を走ってるの、まあ仕切り直しの中でね、先頭を走ってるのかもしれないなという展開もあるかなと。まあ確率はね、そんなに高くはないですよ。やっぱり石油危機に伴うインフレのような状況ではないのでね、はい、やっぱり石油危機ってのはでかかったですよ。やっぱり4ドル5ドルの原油がねものすごい上がったわけだから、原材料価格が何倍になるっていうような形のインパクトではないんだけども、異常気象と関税引き上げ、まあ関税引き上げは交渉が妥結した段階で引き下げるってことになるんで、それほど長続きはしないかと思うし、まあちょっとそこら辺のリスクも考えておいた方がいいなという気がしますよね。
続いては去年の訪日外国人による消費額が8兆1395億円となりました。
消費額が8兆1395億円なので、それがそのまま黒字になるわけではないんですけれども、この数字を見て思ったのはですね、今8兆になっているわけで、これがですね、例えば年間6000万、政府はその数字を目標にしているわけですが、年間6000万、外国人が日本に来たらですね、十数兆になるわけですよね。で、もちろん日本人も海外に行ってお金使うので、それは赤として計上されて、差し引きはどうでしょうかね。10兆円近く、まあ届かないかもしれないけど、それにしてもですね、自動車に次いで、やっぱり巨大な日本の財布ということになるんじゃないかなというふうに思います。で、今のところですね、まあオーバーツーリズムの問題はあるんですけれども、インバウンドによる犯罪もですね、それほど多いわけではないし、あっちこっちで聞くとですね、日本に来る、例えば中国の方々とか韓国の方々もですね、よく日本の秩序に合わったようなおとなしい観光をされているということなので、そういう意味ではですね、今3700万人ぐらい来ているわけですけれども、それが6000万になっても問題はないなというふうに思ってるんですね。で、問題は、この巨大な黒字を出すインバウンドの観光がですね、このまま日本の産業の柱になってていいものかどうなのかと。他にもうちょっと柱作る必要あるんじゃないかなと。デジタル赤字が大きすぎますよね。これは問題で、やっぱりデジタル赤字を減らすような方向で、日本は国家運営していく必要があるんじゃないかなと。自分でもデジタル赤字生んでるなと思いますよ、やっぱり。チャット GPT 使ったりね、ジェミニ使ったりしてて、やっぱり年間払ってるわけじゃないですか。インバウンドの黒字が増えるのはいいんだけど、ちょっとそこら辺が懸念材料だなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
ものすごい久しぶりなんですけれども、iPad を買いました。というのはですね、2013年と2012年に買った Mac が家にあって、はい、机の上の面積占めてたんですよ。
はい、
どう見てもね、容量が足りなくてうまく機能しなくなったんで、Apple に電話して、引き取ってくれないって言ったらですね、伊藤さんもうそれ下取り対象ではないのでリサイクルでお受けしますって言われて持ってってリサイクルしたんですね。で、考えたのはですね、今持っている2022年に買った Mac がですね、でかすぎて旅行に持っていくのに適してないんですよ。どうしてもこれでかいなと思って、そしたらキーボード付きで iPad のエアとかね、買った方がいいんじゃないかと思って、本当は下取りできたら安くなったんだけど、下取りできなかったから。でもまあ買ったんですよ。そしたら机の上がスッキリしたのと、使ってみてね、まあやっぱり iPad って初代機買って以降十何年買ってなかったんだけれども、やっぱり相当進化してるんですよね。で、iPad もね、ミニとエアとフルスペックのね、なんかもう4種類ぐらいあって、 すげえなと。でもそれぞれ用途があってですね、機種によって全部違うんでしょうけれども、はい、画面分割とかでいろいろなことができるんですよ。で、過去1週間ほとんど iPad とですね、遊んでたっていうのが私の今週でですね。で、その中でですね、これはもうかなり前からできていた機能なんだけれども、はい、私って iPhone で調べ事して、それを Mac で文章に仕上げるっていうことをしてたんですよね。今まで不覚にも知らなかったんだけれども、同じ ID を使っているので、ユニバーサルクリップボードっていうのが使えるっていうふうに分かったんですよ。はい、で、ユニバーサルクリップボードって何かというとですね、はい、iPhone でコピーを押すわけですよね。はい、で、そうするとですね、それがユニバーサルクリップボードで、クラウドの中にクリップボードができているので、はい、何の操作もせずに、Mac でですね、コントロールと V を押す、つまり貼り付けをするとですね、はい、そのまま出てくるわけですよ。これは僕はね、感動しましたよね。これものすごく作業が楽になるなと。今まではですね、iPhone でコピーした部分をメールに載せて自己メールして Mac で受けてた。
そうですよね、普通は。
なんちゅうバカなことをしてたのかなと。だからね、機能ってものすごく進んでるんですよ。
そうなんですね。
あとね、サイドカーとかね、いろいろね、カーソルがね、Mac からそのままね、iPad に移るんですよ。並べておくと。アップルの製品使ってない人はお前何を言ってんだと、俺はそんなものの国に関係ないと、アップル嫌いなんだっていう人もいるかもしれないけれども、日本人は結構アップルが好きで、家にもマックがある人がまだ多いと思うんで、ちょっとお伝えしときます。ユニバーサルクリップボード。素晴らしいですよ。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ユニバーサルクリップボードでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
昨日ね、10時半過ぎかな、はい、NHK の番組見てたら照ノ富士引退の意向とこう出てきてね、はい、NHK が一番早いのかなと思って調べたら、毎日新聞が10時21分に流してて独自って書いてあるから毎日新聞が一番早かったんだと思いながらね、やっぱり思ったのはそうだよなと。4日目にね、翔猿に負けた時に土俵下に落ちて、いかにも照ノ富士がね、もう膝ダメなんだよ俺っていう感じでね、仕草してたんですよ。もう無理だなと思っていて、でもね、私はね、照ノ富士ってのはすごいいい横綱だったなというふうに思いますよね。序二段までね、陥落して、そっからね、また横綱に上がるというね。しかもね、所作も美しかったし、はい、あとね、今場所思ったのはね、貴景勝、今港川親方になってるんだけども、
解説もされてますよね。
もうね、可愛い顔してね。僕は南青山でレストランで隣の席だったことがあって、家族がね一緒に写真撮ってもらったりなんかしてたんで、喋りもうまいよね、高景勝 ね、これからも応援していきたいなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
ブレーベットブリカード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。